こんにちは、天のこと小林です。今日はメールマガジンに寄せられた感想お便りを紹介します。小林さんはじめまして。この度無料メール講座メルマガ等を登録させていただきました〇〇と申します。これからよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私は以前から引き寄せの法則に興味があり、実践を試みてきましたが、どうもうまくいかずにいました。いろいろな方のブログや本を読み、結局はブロック、スコトーマと呼ばれるものを外さなければ引き寄せは起こらないのではないかと思い、自分でスコトーマを外す方法はないものかと探していたところ、小林さんのブログを見つけました。ほとんどの方が宇宙のパワーが…とか神社のパワーが…と言ってる中、小林さんの講座は科学的で分かりやすく、振動の実験は鳥肌が立つくらいでした。見えない世界を信じているつもりでしたが、視覚化されると分かりやすいですね。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。振動の実験というのはですね、黒いボードの上に塩のような、あの砂でもいいんですけれども、あのものを撒いてですね、その下から周波数が伝わるようなシステムをですね、作った上で周波数を高めていくと、その、 あの白い砂のようなものがの模様が変わるわけですね。これが高周波になればなるほど複雑な幾何学的な模様になって、振動というものが作り出す現実ですね、現象というものが実際に変化していく様を映像化したものなんですけども、こちらは僕の無料メール講座に登録していただくと第1回目でご覧いただくことができますので、もしまだご覧になられてない方はメール講座の方に登録しておいてください。そうですね、引き寄せの法則というのはこの実験のようにシンプルではないということを最初に申し上げます。なぜならば機械仕掛けの実験というものは、この一定の波動が現実を生み出すという干渉のない世界なんですね。に対して我々が引き寄せたい現実を起こすこの世界というのは複雑系なわけですね。あのような機械が実際に生きている我々のこの思いであるとか意識であるとか、そういったものによってすぐに現実が起こると、これはとんでもない世界になってしまいますよね。それこそイエス・キリストがパンとワインを念じたら実際に物質化してそういったことが起こったという言い伝えがございますが、これは確率的には非常に低いわけですね。物質化現象というのもないことはないですけれども、ないと思いますけれども、私には無理です。そして多くの方が無理だと思います。ただこれを長い目で見ると現実化している。そして、ある確率で現実化しているっていうことは法則上はあり得るということなんですね。ただし人間の思いですとか願いというのは、さまざまな波長、さまざまなエネルギーによって複雑に絡み合って現象化していきますので、一筋縄では起こらないというのが答えなんですね。そこで重要になってくるのが、その思いのフォーカスする力、思いを一つの一点に絞り込む力というのが、私が言う振動数であるとかエネルギー、波動だということなんですね。じゃあその一点に絞り込める状態というのは一体どうやったら作られるのかというところをまず理解することが必要だという意味で、その振動の実験を取り上げたんです。ですからあのようにシンプルにダイレクトに 仕込み化されると法則は生きて現実現象化が起きてくるわけなんですね。実際に我々の思いというパワーが一つのものにフォーカスされて、それ以外のエネルギーが干渉しない、すなわち純粋な波動エネルギーにフォーカスすることができると、現実は現実化というものは素早く起きるというのは事実あると思いますね。ですので、あの人は願ったことがすぐ叶うとか、私はなかなか叶わないというのは、思いのフォーカスと、そしてエネルギーのボリュームというものが絡み合っているわけですね。ですので、そのエネルギーというものがあちらこちらに散らばったり散漫であったりすると、それは物質化はなかなか起こってこないですし、その自分だけの思いで現実は起こってないということも大切な要素の一つですね。ということは、あなたが思い願ったことというのが人を巻き込んで、人の協力を得て、それすらもエネルギー化してあなたのもとに集まった時に、一つの現実引き寄せが起きているということなんですね。ではそもそもどういったものが、この質問をいただいた方のようにスコトーマとして、現れてしまっているかというと、それは脳の中に備わった過去をベースとしたプログラミングですね、フィルターでもいいですし内部表現といってもいいですけども、模様体不活系、これが脳幹によって作られているわけなんですね。それは脳神経というものも絡み合って、それこそ複雑系なんですけれども、まずこのスコトーマを外すということはプログラミングを変えちゃうということなんですね。じゃあプログラミングをどう変えたいかという意識のエネルギーがそもそも発端であるということも認識していただきたいということなんです。ですので私は純粋波動、それを内的衝動と呼ばれるものをベースとしてスタートさせて、最終的には人生の在り方、すなわち人生のゴール、真のゴールというものに結びつけて膨張させていくと、あらゆるものが変容した後、そのそもそものエネルギーによって変容したプログラミングを通して幸せを感じたり豊かさを感じたりすることができるので、自分らしさ、自分にとってふさわしい人生ゴールというものがクリエイトされるというところを理解していただきたいという思いでこの講座を作ったわけなんです。で、多くのそういった現実化引き寄せというのは外的要因ですね、外的条件と言ってもいいんですが、そういったものを外から取り込むだけで成就させたかのように レクチャーされるわけですけれども、それも大切な要素です。それは外的条件によって自分が変わっていくという理性的な脳の使い方によって引き寄せられるっていうのも大切なことですけれども、その外的要素を引き寄せる元というのがあるっていうことを、再認識していただきたいですね。理想的な生活、例えばお金が豊かで豊かな家族、そして豊かな人間関係で現実が起きて気持ちのいい生活現実を迎えている方は、じゃあそもそもなぜそこを望めたのかというところが僕が大切にしてほしいと思っているところなんですね。その方はさまざまな苦労ですとか、カルマの燃焼と言ってもいいですが、そういった、自我から生まれた苦しみを通り越えてそこに到達できているのかもしれないんですね。じゃあなぜそこに至る過程を経験できたかというと、それが 私が大切にしてもらいたい自らの自己の本質、あなたのそもそもの本質というものをに根ざしたところから発生したというところを理解してもらいたいですね。すなわち今あなたが引き寄せたいというものがあなたの本質と合致しているかというところをまず押さえていただくと、その認識するためのプログラミングをどう変えなければいけないかというよりは、どう変えたいかというエネルギーを作り出すことにつながっておりますので、そこを確かな振動数、純粋なエネルギーをまずは想像して、そこからスタートしていただきたいということなんですね。すなわちそのエネルギーというのは誰しも持っているということなんです。誰しも持っているものって何だと思いますか？それは脳ですよね。脳の中心にある脳幹といわれるホメオスタシスを維持しているところ、ここは生まれた赤ちゃんが好奇心にのもとにいろんな経験をしていくわけです。その過程で何々してはダメですよとか、両親から教わる危険なことの学習によって、今度は何々しなければならないというネガティブな記憶が積み重なってくるんですけども、その前の段階にあるこの好奇心、無条件に前提なしであなたが何々したいと、何々しているとワクワクするというふうなエネルギーの状態を感じてもらいたい、そこからスタートすることが大切なんだよということを分かってもらいたいということなんですね。ですので、宇宙のパワー、そして神社のパワーというのが、もしかするとあなたがの自我の欲求かもしれないということですね。自我の欲求というのは半分苦しみなんですね。宇宙のパワーがないと困るですとか、神社のパワーがなぜ欲しいかというところが、肝心なわけです。そのなぜというところが、何々しなければ困るというのが大方の自我の欲望なんですね。それではなくて純粋な欲求、すなわち本質的なあなたの欲求というところのエネルギーから波動を広げて、そして見てご覧になっていただいた実験のように、美しい曼荼羅、複雑ではあるけれども全てがバランスが整った見事なデザインというものが人生において想像されるとどうですか？大変充実して豊かな気持ちになれると思うんですね。ですので、いかに純粋なエネルギー、振動数、波動というものをあなたが見出すか、それはすなわち今のあなたに、青い鳥ではないですけども、すでにあるものだと思ってほしいんです。いえ、あるんですね。そこをどういうふうに捕まえて、それをどういうプロセスでゴールに結びつけて、ゴールを達成して自らの在り方を日々感じて、遠くを不安に思ったり、遠い過去を不安に思ったりせずに、今この瞬間というものにフォーカスして想像をされる世界というものを見ながら、気づいたらこういう私らしい自分になってたという人生を歩んでいただけたら、大変僕も喜ばしいことなんですね。ですので一人一人ふさわしい人生があって、そこを膨張して一人一人の宇宙 が想像されると、お互いに尊重し合う世の中というものができてくるんだと思ってるんですね。はい、引き寄せの法則ですとか、そういったものに興味があっても、なかなか現実に引き寄せられない、現実化していないということは、あなたの最初の本質のエネルギーに気づくチャンスがやってきてるんだよということを分かってもらえたらと思います。それではまたお便りお待ちしております。どうもありがとうございました。